こんな話があります。これは、前回のこの同じ利益セミナーでもお話をしたんですけれども、バドワイザーの話ですね、その方の話を聞いた時の話なんですが、バドワイザーって日本にその入ってきたばっかりの時って、日本のビールはキリンが一番そのシェアが圧倒的で、どっちかというとガツンと重い方のビールですよね。そこにあの本当にもう水みたいなそのアメリカンっぽいビールですかね、来た時に本当に売れなかったそうなんですね。で、何をしたかというと、その社長、それからアメリカの本社の社長がいるわけなんですが、とにかく売りたいわけなんですが、何をしたかというと、まずは店頭、酒屋さんを本当に一軒一軒回ったそうですね。で、回ってお客さんが買ったところをその声を聞いて、その後は、工場があるわけですから、工場に行って、社長自ら工場でそのビールの味を見て、で、それを改善して、また酒屋のルートに乗っけて、こんな風に変わったから、良くなったから、ぜひ棚を、要するにこう下の方にバドワイザーとか置かれちゃったわけですよね、その頃は。それをもっといいところに置いてくれと、きっと喜んでくれるはずだから。ということで、またお店行って、また工場行って、これの繰り返しをしたそうなんですね。で、その社長が言われてたのは、やったことは何も変わったことはやってないと。で、何を徹底的にやったかというと、そのサイクルをとにかく高速に回転させたんだと。高速回転させたことが、成功のきっかけなんだということを話されてたんですね。まさにこれですね。この商売の基本サイクルをゆっくり、ゆっくり、緩慢に回すと、やっぱり、こけつくわけですよね。ゆっくり回すと。コケがつくわけですよね。それをもっと早く回すと、そのコケがつかなくなってきて、どんどん商売が良くなっていくという話を聞いたわけなんですね。で、じゃあ、アドバイザーみたいな大きい会社がやってることであって、僕ら一人ビジネス型は関係ないなっていう話ではないわけですね。もう全く商売の基本サイクルですので、どんなご商売でも全く同じだというふうに考えてお話をしております。じゃあ、このどんなご商売でももう全く同じなのであればという前提でですね、次のページをお開きいただきます。13ページです。何やら、ちょっと堅苦しい漢字だとか用語だとか、そこにドシャドシャドシャと書いてあるわけなんですが、どんなご商売でも、たとえ町でお一人でもしくは夫婦でやってる八百屋さんでも、本屋さんでも、それからスーパーでも全く同じで、具体的に何かをしていかなきゃいけないということなんですが、大きな会社であればですね、まずそもそも商品開発部というのはきっとあるわけですね。いつもそのことばっかり考えている人がいる。で、実際に作ってくれる製造部のような部署が必ずあるわけですね。で、営業部とか販促部がある。で、顧客サポート部がある。というふうに並行して回せるんですが、僕ら、スモールビジネス、一人ビジネス型はですね、そうもいかないわけですから、どこか特化しなきゃいけないなということで、具体的に、じゃあ、今日これをお聞きの時点で、ああ、そうだな、うちのビジネスはここを集中しなきゃいけないなというのを、またここでワークをしていただきたいと思います。今、事業主、経営者として、この4つを見てですね、具体的に何をしないといけないのかなというのを14ページに、今日の時点で、今の時点で結構ですので、書いてみていただけますでしょうか。主に開発、アイデア出し、ブレストとかって書いておきましたが、これは僕がパッパッと思いついたものを書いただけで、他に類似のようなものはいくらでもあると思いますので、それをご自身で思いついていただければ、書いてみてください。ですので、まずはですね、その14ページの開発、製造、販売、改善と書いてあるところの、どこが今自分がやらなければいけないジャンルかなって丸をつける。そしてその中でマーケティングだなとかホームページだなとか製造であれば標準品だなとかいうふうに考えてみていただけますでしょうか。これはそんなにですねバリエーションないと思いますので、まずは2分間でやってみたいと思います。それでは2分間お願いします。大体書かれてらっしゃるのでいいかと思います。さあ、では15ページです。まとめて整理すると、なるほど、すごくスッキリして分かりやすいと。で、自分の問題もなるほどと思って分かったんだけれども、それは 単に問題のバリエーションが分かっただけなんですよね。はあはあ、なるほどと。商品開発せなきゃ、せねばならんのかと。はあはあ、なるほど。なんか作らなきゃいけないんだな。なんか販売、顧客サポートっていうふうに問題のバリエーションが分かっただけで、今皆様がそこに書き出したものが、これは僕も常にいつもそうなんですが、本当にこれが問題、要するにノウハウを求めてもいいものなのかどうか、解決策に向かっているものなのかどうか、確信が持てないのではないでしょうか。やっててですね、確信を持って進めてないのではないでしょうか。確信が持てないとなかなかそのノウハウにしろですね、例えば何でも結構です、本当に先ほどから申し上げた本だろうと教材だろうと、どれを見ても聞いても読んでもですね、なんとなくそれやった方がいいような気がするんだけど、それには集中できない。で、次にまた次のノウハウを求めていってしまったりと。ということになってしまいがちなんではないでしょうか。16ページ。空欄が3つあるんですけども、その空欄はそのままにしておいていただきまして、〇〇がずれていて、〇〇がはっきりしていなくて、〇〇ができていないと、手っ取り早く利益儲けが出そうなノウハウに飛びついちゃうんですよね。ということが、僕自身の体験、それからいろいろサポートさせていただいての体験ですね。で、裏返して言うと、この〇〇のズレを修正して、〇〇をはっきりさせて、〇〇をしていけばですね、目の前のノウハウに飛びつくことはなくなると思うんですね。ノウハウってもちろん必要なんですね。それは、ご自分の15ページに書いてあることですけれども、本当にこれが問題だというふうに確信が持ってたときには、そのノウハウの解決方法とかは、これ絶対必要なんですよね。逆に言えば、それが自分が集中できる部分になればですね、自信持ってどんどん進めていけるわけですね。でもそこはなかなか確信持てないので、右行ったり左行ったりということになってしまう。じゃあ、その、〇〇がずれて〇〇がっていう話を次ですね、今度は利益儲けを出す法則の縦糸の方です。では次いきますね、はい、じゃあ開いていきまして19ページです。今のそこ表紙ですね、一枚開いていただきまして、今お話ししたのはこの横糸で、これをいつも考えていて、どこを集中すればいいかが分かれば、資源が限られている僕ら、一人もしくは数人でやっている人はですね、どこかに集中しなきゃいけないんですけども、さらに、考えなければいけないことを、ここから縦糸としてお話をさせていただきます。先ほどのカッコのところをお話しいたしますね。ノウハウ優先になってしまうのは何でかというと、何でか。カッコのところです。防線アンダーラインのところです。やろうとしているビジネスのいろんなノウハウもしくは対応策がですね、ステージがずれてるんですね。後からお話しします。ステージがずれてる。それから多くの方は大抵は、目的目標が大体曖昧です、ね。そして3つ目がですね、選択と集中が大体できていない。もしくは、してられるんですが、してるつもりぐらいで、もっともっと絞り込めるのにな、という選択と集中ができていない場合。じゃあ、その縦糸3つをお話をしていきます。縦糸その1、ステージがずれてる。ビジネスのですね、ステージがずれてる場合というのは非常にこれよくあるんですね。僕がお話を聞いていると、例えば同業者の〇〇という人が〇〇という教材を出した。〇〇という成功をもとにですね、こうすれば同業の人にうまくいっていけると思うのでということで、ご自分の体験談をですね、教材とかセミナーにしていることってよくあるんですね。でも、それはその人がそのステージになったので、使えるノウハウであるとか考え方であるとか、いろんなことがですね、そこにご自分と違うんですけれども、同業者の成功事例を聞くとステージが違うのについついやってしまいたくなるんですね。それからもう一つ、次はですね、仕組み観点からステージがずれてる。そこに書いてあるようにザルの場合がやっぱり多いですよね。新規お客さんをどんどん集めたいんですけどって言ってもですね、そもそもそのフォローが全然できる体制がないのに新規のお客さんを集めたいと、これは仕組みができてないわけですよね。でも例えば、広告をすると売り上げが立つような業種の場合だとですね、 どうしても一過性の折り合いが立ってしまいますので、そのステージのズレ、仕組みのズレがあってもですね、ついついモルヒネのような麻薬のような仕組みがずれていてもやってしまう。そして次は能力のステージですね。これは、例えば僕のようなそのなんですかね、仕入れのかからないようなビジネスにはあまりないんですけれども、仕入れをかかるビジネスをされている方は、あるんではないでしょうかということですね。もしくはその人を介するビジネスですね、人件費が発生するようなビジネスは資金能力と施策のステージがずれている。売れば売るほど人が噛んで絡まっていて、納品が成果が成り立たないようなビジネスをされている場合はですね、どうしても支払いのお金、キャッシュとですね、ずれているのに目の前の売り上げを立てるためについついやってしまうというようなことがですね、その時には見えてなくてやっちゃう方がよくはいらっしゃらないですね。たまにいらっしゃる。で、処理能力のステージ、これは先ほどの横糸で言えばですね、顧客サポートの部分ですね。一定の販売数をやればですね、その後お客様のサポートが必ず発生するわけなんですけれども、その処理能力もないのにですね、その販売をしてしまえば、やはり、クレームにはならないまでも、静かに立ち去っていくお客様たくさんいらっしゃるので、かけた広告費、売上は一瞬上がるんですけれども、その後に、定着していかないという意味で、処理能力がまだそこまでいってないのに、やってしまう、ノウハウに飛びついてしまう。非常にこれもったいないなと思いますね。これはいろんな例を挙げましたので、全てが皆様に、ありますよねって話ではなくて、どれかもしかしたら当てはまりませんか、もしかしたら思い当たりませんか、そんなお話です。なので、いやそんなことないなと思えば、それはそれで、結構かと思いますね。では次です。目的目標が曖昧はですね、これは実はびっくりしたんですが、ちょっと聞いてみましょうかね。ここから3年後ぐらいまでにご自分のビジネス年商とか、年収何でも構わないんですが、ここから3年でこれこれにしたいというふうに明確に目標を書かれている、決められている方、手を挙げていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。いろいろ世の中にはですね、考え方というのがあるので、目標は決めなくて、目の前に来たことをこうやりながら、最近だと本で展開型みたいな人生もあるからそれもいいよねという方もいらっしゃるので、それはそれでいいと思うんです。ただ、今回のは僕の西田光弘のセミナーなので、僕の価値観から言わせていただけますとですね、目的目標があった方がやっぱり断然いいな、断然いいと思います。なぜならばなんですが、これ後でもお話しします。その次でもお話しするし、後でもお話をするんですが、目的目標があるとですね、目的目標を管理するんじゃないんですね。目標で管理するんですね。例えば年商をこれこれにしたいな、3年でこうしたい、1年でこうしたいというふうに立てた目標があって、それとプラスにしろマイナスにしろ乖離する場合があるわけですね。離れてる、うまく達成できなかったり、もしくは達成しすぎてしまう場合があるんですが、目標で管理するということは、その目標プランニング能力が売れすぎた場合でもですね、それはそのことを読めなかった自分の経営センスを確認するいい機会なんですね。売れすぎてしまったということが目標がなかったら分からないんですね。なんで売れすぎてしまったかは分からない。もしくは売れなかったときは、なんで売れなかったのかが目標を立ててないので、確認できないんですよね。で、確認できないということは、その後、そのまた半年とか1年とかに、再度プランニングできないんですね。なぜ売れてるのかも分からないし、なぜ売れないのかも分からない。ので、僕は目的、目標は、ぜひ持ってみていただいたらというふうに思って、ですね、目標設定セミナー、夢セミナーというのも、やっていくわけなんですね。で、そこの資格っていうのは、大きな会社だと中期何年計画とかも本当7年とか10年とかってやられるのかもしれないんですが、一人型だとですね、上の一番大きな、一番上の方の箱がですね、3年程度かな、そして中間の箱で1年程度なのかな。で、その1年の目標を達成するために一番下の箱で、3ヶ月程度に割った目標を立てるのがいいのではないのかな。3ヶ月をやればまたその次の3ヶ月をやって、半年経って、約1年の半分までが目標管理できるわけですので、 目標が曖昧だといろんな意味でビジネスの伸びっていうのは、意図しづらいというふうに僕は考えてます。でそれと関連してなんですが22ページです、今日の行動の質は、そこは表題だけ読むとですね、声に出して読みますね。今日の行動の質はそれでいいのか、それでいいのか、本当にそれでいいのか、しつこいんですね、くどいんですよ。こんなにくどいぐらいですね、僕は苦戦仕事術という仕事の方法をとってるんですが、今日やろうとしていることの行動の質は、そこの文字で書いてるんですが、そのやることが出てきたということは何らかを自分に質問したんですね。だからこういうことやろうっていうふうに出てきた。でそれはもう一つ遡ると、何か目標があったからですね、そういうことをしたいなと思っているはずなんです。すると目標が曖昧だと質問も曖昧ですので今日の行動の質も曖昧ですよね。逆を言えば目標がはっきりすれば質問もはっきりするし、今日やることもはっきりするんじゃないのかな。で、すごく最初の方にお話をした夜ぐっすり眠れるというのはこういうところにもつながっていると思うんですね。自分が立てた目標に対してどんなふうにオンラインになっているのかなということが分かっている、もしくは外れててもですね、外れてるということはよく分かっているんですね。それは何をすればいいかが新たに分かるわけですよね。なので僕は、目的目標が曖昧だというのがだいぶこうノウハウに行ってしまいがちな、大きな大きな一つの理由だと思っております。それでは次です、めくりまして23ページです、縦糸その3、選択と集中ができていない、80対20っていう法則が何かあるっていうのを聞かれたことがある方、ちょっと軽く手を挙げていただいていいですか。知ってるよ。お、全員ですね。はい、ありがとうございます。80対20を本当には活用してない、知ってるけど活用していない場合が多いんじゃないでしょうか。それはなぜかというと、捨てきれないし、怖いし、怖いから決断ができない。でもっと言うと、僕は選択と集中のですね、本当の効果効能をもしかしたら知らないんじゃないかな、ご存じないんじゃないのかな。で、しているつもりがすごく多いなと思うんですね。今日はその辺も後で、お話をしていきます。選択集中がですね、できてないと、やっぱりあれもこれもをちょっかい出して、あの販売方法、あの販促の方法、あっちもやってみて、これもやってみて、全部やったけど1週間後にはもう覚えてないみたいなんですね、ことが何で言えるかといったら、僕自身がそうだから、僕がそれを常にやっぱりやってるわけなんですね、やっては1週間後にはついついそのノウハウをもう忘れてたりですね、選択と集中してないと必ずそうなるんですね。でも本当に集中ができているときはそういうのに目がいかないんですね。なのでもしご自身が、どこかでこう踏ん詰まりを起こしているとしたら、24ページですね、その解決として選択と集中をですね、今以上になさっていただくといいんじゃないのかなというふうに、考えています。さて、ここまで縦糸で3つビジネスのステージであるとか、いろんなステージで、何か思われたることがありましたでしょうか。それから、目的目標が曖昧だということに対して何か感じたことがありましたでしょうか。それから3つ目、選択と集中本当にやりきってるかなというふうに感じたことありましたでしょうか。そうすると25ページです。ステージのズレを修正して目的目標を決めると書いてないです。ここに仮決めしって書いてあります。仮でもいいから決めていただくことを僕は常にお勧めしています。仮決めをするとですね、どうもこの人間は本当によくできてて、気持ち悪いものは気持ち悪いって感じるんですね。違和感があるものは、例えば大きすぎる高すぎる目標にもなんとなく何かを感じるし、なので仮決めをしていただく、そしてその目標に沿って選択と集中を実行し、適切な解決策を選び、遅滞なく実行すると、どうやらうまくいくんじゃないのかなと、ちょっと教科書的なことを書かせていただきました。そうするとですね、そこの表題、25ページの表題に書いてあるんですが、そこまでやっていただければご自分の問題ってはっきり分かりますので、本、教材、セミナー、コンサルタント、資料、専門家を正しく使えると思うんですね。 25ページです。25ページの表題の一番目のところですね。本、教材、セミナー、コンサルタント、資料、専門家の正しい使い方。これすべてツール、道具ですので、道具としてうまく使えれば加速するんじゃないのかな、というふうに考えておりますので、今日はですね、その問題を絞り込むワークをその後半に、用意しています。あと頭をたくさん使っていただきますので、たっぷりと考えてみてください。ここまで何か質問ありますでしょうか。この後ですね、休憩取りまして、ワークに移っていきたいと思いますけれども、ここまでの何か質問があれば。